11、委員会レポート。14ページから15ページ。袖ヶ浦市議会では、他の自治体で取り組まれている先進事例について、調査・研究する行政視察を実施しています。5月に実施した視察について報告します。総務企画常任委員会、オガールプロジェクトと民間活力導入に向けた取り組みについて、岩手県紫波町、岩手県釜石市。紫波町は長年眠っていた JR 紫波中央駅前の町有地 10.7 ヘクタールを中心とした都市整備を図るため、町民や民間の意見を伺い、平成21年3月議会を経て、紫波町公民連携基本計画を策定しました。この基本計画に基づき、21年度から始まった公民連携による紫波中央駅前都市整備事業がオガールプロジェクトです。このプロジェクトの特徴は、民間のアイデアを用いて整備することによって、町の中心部が賑わう仕組み、そしてそこから町全体に経済活動が波及する仕組みを作り、100年先を見据え、持続的に発展する町を目指しています。釜石市では、市の復興スタジアムで行われたサウンディング調査を視察し、民間委託の実情と課題を学びました。2社が応募するも、採算面で折り合わず、市直営継続が決定しました。袖ヶ浦市でも同様の調査を実施しており、今後の公共施設活用に向けて、収益性や実態把握の重要性を再認識しました。写真2枚あります。1枚目、紫波町での視察の様子。2枚目、釜石市での視察の様子。写真終わり。
セクション11の続きです。文教福祉常任委員会。地域密着型施策による中学校部活動。地域移行と子育て支援強化の取り組み。富山県南砺市、富山県富山市。南砺市では中学校部活動の拠点校化と地域移行を推進し、各種目ごとに拠点校型クラブや地域型クラブを設立しました。これにより、生徒は多様な活動を選べ、指導者間の連携強化が進み、教員の負担軽減と働き方改革にも寄与しています。さらに、校区外通学費用の支給や指導者研修の実施など、先進的な取り組みが行われていました。富山市では、少子化、人口減少に対応するため、平成29年に子ども家庭部を新設し、支援体制を強化しました。ひとり親家庭への学習支援や、養育費確保、発達支援、産後ケアなど多岐にわたる事業を展開し、他部局や関係機関と連携を重視。これにより、切れ目のない支援体制が構築され、地域全体での子育て支援が行われています。両市では、それぞれの課題に対して、地域の特色を生かし、未来を見据えた施策を実施していました。写真2枚あります。1枚目。南砺市での視察の様子。2枚目、富山市での視察の様子。写真、終わり。
セクション11の続きです。建設経済常任委員会。新規就農者支援と水素を活用したカーボンニュートラルの取り組み。山口県防府市。山口県周南市。防府市は 平成26年より新規就農者への支援事業として、就農相談から就農計画作成、就農技術習得研修、農地の確保斡旋など、一期通貫の支援体制を構築し、月1回の定例会議で情報共有を図るなど、手厚い支援を展開されています。就農希望者に向けてホームページで発信をし、月平均1500アクセスの実績があり、就農相談は年40件弱、就農への覚悟とリスクを十分認識してもらい、現状は農業法人等で資金を貯めて、独立自営就農への移行を目指す相談が増えています。袖ケ浦市としても、就農者の高齢化や担い手不足が課題であり、県や JA との連携や情報発信の在り方については、学ぶ点が多いと感じました。周南市は、周南コンビナートの特性を生かし、複製される高純度の水素を活用したカーボンニュートラル事業を展開しています。水素ステーションや燃料電池車の活用、水素学習室や漫画による水素パンフレットなど啓発を行うも、水素取扱いのコスト面から社会実装には至っていませんが、産官学による周南市水素利活用協議会や周南コンビナート脱炭素推進協議会にて、水素社会を見据えた水素サプライチェーンや周南から発信する未来のカーボンニュートラル社会の取り組みを継続されています。袖ケ浦市も臨海部の企業とのカーボンニュートラルに向けた意見交換を活性化させることが必要であると認識を深めることができました。写真2枚あります。1枚目、防府市での視察の様子。2枚目、周南市での視察の様子。写真終わり。